アンニョンカズハセよ。今回もスパスパさんと共に、レディプレイヤー1について、語っているよ。ネタバレするので見てから聞いてね。じゃあ本編を聞いてみる？
ということで、じゃあ、まあネタバレの話をしようかなと思うんですけど、はい、まあ、大きなあらすじとしては、まあ主人公たちが三つの鍵をね、次々に見つけてって、で、この IOI の、人たち、これがですね、操るシクサーズっていうのが、まあ、それにどんどん迫っていく。で、一方、現実世界では、こう、ソ連との部下のフナーレっていう女性社員が銃を持って、主人公たちを追いかけると。
いましたね。
で、まあ、最終的には、三つの、鍵を全部揃えて、まあ主人公たちが見事、ね、鍵を全部制覇して、しかもヒロインとちょめちょめして終わると。
すごいよね、鍵集めるのはゲームっぽいなと。わかりやすいですよね。
そうですね。
うん、
で、まあそれが分かっていくにつれて、こうハリデーの人となりもだんだん
分かっていく。
まあ、その2つですよね、この鍵を集められるかっていうのと、まあ、ハリデーの、ね、ハリデーは一体何を残したかったのかっていうミステリーが同時進行、同時でこう謎が解けていくみたいな感じでしたね。
あのハリデーがもう若き日のスピルバーグそのものやなと思って見てたんですけどね。
あ、
なんか、見た目といい、あの、あの性格というか、スピルバーグっぽいなと思って見てたんですよね。まあ、その原作自体もどうなんですかね、このハリデーっていうキャラクターをスピルバーグに重ね合わせたような形で描かれてたんですかね。
どうなんですかね、なんかスピルバーグはスピルバーグで出てくるっぽい。
あ、出てくるんですね。あ、
だから、ちょっとまあでも自分が作る上でそうなったのかなっていう気も、ね、モローと話してる、あの、ハリデーの資料館みたいなのがあって、あそこに行くと過去のハリデーがどういった会話をしたのかとかがわかるじゃないですか。
あの資料館し悪いですよね。
あれ、あれな、ね、どういう仕組みと思ったんですけど、どこにカメラがあったのって思うんですけど、
ね、あくまでもその自分の記憶をね、あの、ビジュアル化してるんでしょうけどね。あれ、趣味悪いなと思って。
じゃああれは改めて作り直した過去ってことなんですかね。
あの、子供時代ゲームやってるところをね、再現してましたけどね。
で、あと、僕は、あの、吹き替えで見たんで、
はいはい。
あの、博物館の声が山ちゃんなんですよ。
あ、そうなんですね。
で、あ、芸達者な感じで喋ってんなって思ってたら、モローも山ちゃんなんですよ。
ああ。
で、最後、そう、最後、モローが、実は私です。いやいや、山ちゃんや。
山ちゃんや。
いや。
それはボンミスですよね。そこ大事な機能ですもんね。
山ちゃんが芸達者だったって。そこはなんかね、そう、ボイスチェンジャーとかでロボットっぽくするとか。
ですよね、ああいう、あの、言うたら、あの、その人はアバターじゃなくて、あの中の、言うたら NPC というか、いうキャラクターとして出してるっていう風にね、してくれんとね、声でネタバレしてたら、それはちょっと、おかんむりですよね。カズハセさんのおかんむり度合いも分かりますよ、それ。
まあ、それはちょっとね、思ったんですけど。
は
あ、
は
あ
は
あ。あとはですね、まあ、こう、つっついてもしょうがないですけど、まあ、じゃあ、いいところから話しましょうか。
ああ、いいところから。はいはい、はい。
ところからにしましょう。じゃあ、まあ、なんつってもね、あのシーンです。
あのシーンですね。びっくりしましたね。まあ、第2の鍵のところですよね。
ね、シャイニングのね。
まさかシャイニング出てくるとは。
オーバールックホテルに入っちゃうとは。
ねえ、 曲がったら、あの、青い服の女の子2人立ってて、わーっと思って、まさかと思ったら、エレベーターもね、ちゃんと出てき
て。ドッパー血が出て
きた。あの再現度すごかったですね。
うん、すごかった。しかもあれで溺れてましたからね、血
が。その後のあの、裸の、女ですよね。
裸の女もうまい具合にこう胸隠れてる感じで、
うん、
で
超オリジナルはね、
うん、
オリジナルはバッチリ見えてる
バッチリ見えてますよね、うん、かも超アグレッシブになってました
、うん、
なんか女もいろんなとこから出てくるし
出てきてね、うん、最後はあの迷路でねみたいな、うんうん、なんかその前段階でね、あの H というキャラクターがホラー映画が苦手で、
うん、
ホラー映画見てないっていう振りがね、聞いてて、
うん、
あれってホラーでしょみたいな、
うん、
面白かったですね。
あれはでも本当にゲームにしたらね、いいっす、
うん、
相当面白いと思って、
ねえ、あれ体感できるのはかなりね、うん、ちょっとやってみたいですね。
あの。IOI のね、社員たち、社員というか奴隷たちがね、うん、みんな、うわ
っ、うん、うわーって、次々赤くなってましたね。やられた、
うん、
あそこは最高でしたね。
うん、でしたね、うん、もうあの画面のね、フィルム感もちゃんと出てたし、
うん、
本物としか見えなくて。うん、
いや、もう本当にキューブリック大好きなんやなと思って。
うん、
うん
なんかどうやら原作だとあそこは違うらしいですね。
あれは映画オリジナルなん
です、ね、みたいですよ。
へえ。なんかあの、キーも原作だともっと多いんですよね。ね
ああ、なるほど。
あの集めるも多分6つとか7つ集めないといけないっていう。それは今回の映画でそんだけやっぱ集めてたら尺が足りないんで、
6つ
した
っていう
のは。何かで読みましたけどね、
うんまあ、なんか鍵っていうとあのヘビメタのあのジャーマンメタルのハロウィン、
うん、
だから7個だったのかなっていう気がします。
うんこの原作者はねほんまにもう頭の中80年代だけなんでしょうね。
すごい部屋とかすごそうです
ね。すごそうですね。いまだ80年代を生きてるっていう感じがしましたね。
うん。
うん。
であとは、あの、俺はガンダムで行く。
あそうですよ。三船敏郎がガンダムに変身するんですよ。
三船敏郎が、
うん。そう。映画秘宝でなんか、町山さんが、あそこは、あの丸々ガンダムで行きますっていう風に言ってくれんとみたいな。
あそうですよ、
ね、言ってましたけどね、うん、俺は何々で行くじゃなくて行きますって言ってくれんと、
うんうんうん
うん、それはだいぶ上がるんですけど、そう言ってくれたらね。でもまああそこのこうね、大東が飛び降りてくるっと回ってガンダムに変身してからの見え切りですよ。
あれ何なんですか、あれは元ネタがやっぱあるんですか。
まあ、ああいう感じの見栄を切ることがあるんですガンダムが、
うんうん、
あそこでもう僕なんかもうああああってなっていやもうあそこで行ってしまいましたね。
なんか僕はあのガンダムはこうちゃんと見てないんで、うん、
あの、はい、
あってる見てたらもっと燃えたんだろう、燃え上がったんだろうなっていう気が
し
たん
ですけど、燃え上がる。いやーまさかねハリウッド映画でガンダムが見れる日が来るなんてって思いますけどね、うんうん、
なんかあれですよね、ガンダムの原作のあの人富野由悠季は向こうに進出する、
うん、あ、うん、なんかそんな話があったみたいですね。うん、なんか権利だけ向こうが抑えてた時期があったみたいですね、
うんうん、
映画化するオプションっていうのかな、うんうん、
で、ね、スターウォーズを超えるものを作るっつってガンダムを作ったらしいですけど、
てかスターウォーズのパクリやんけって思うシーンは多々あるんですけどね。
だからどう思ってんのかなっていうのが気になります。
うん、もう完全にビームサーベルはあれはライトセーバーですもんね。 すごいなと思いながら、うん、
なんか役者の人が自分で考えたみたいで、これ俺はガンダムで行く。
そうなんですね。だから字幕で見たんですけど、ね、それまでは英語で喋ってるんですけど、あそこで俺はガンダムで行くっていうのとこだけは日本語で喋ってるんですよ、うん、
ああ、だからそれ気づけなかったですよ全部日本語だったから、
うん、でもね、あれ字幕で見たら全部拾えないっすよ、本当に。
ああ。
すっごいいろいろなところにね、キャラクター出てくるんで、字幕を追ってたら、細かいところやっぱチェックできるので、まあ、吹き替えで見るんが、まあ正解だとは思いますけど、でもその山ちゃん問題は、ちょっと承知しがたいっすね。
うん、そう。まあね、びっくりするほどのオチじゃないっすけど、でもね、もうちょい、まあ原作、元が、サイモンペグの声なのかもしれないですけど、
うん、
いやいやサイモンペグでしょってみんな思ってんのかもしれないですけど、
うん、でもそれバレるようなことあえてする必要はないと思うんだけど、
まあそうですね、
はい、
あとは、はい、じゃあちょっといろいろ問題があったんで
問題、はいはいはい、あ、問題ちょっとツッコミ入れていきましょうか、はい、
まずまあこれはちょっと別の番組が取り上げてた部分があったんですけど、
はいはい、
VR コントローラー、あ、なんていうか、こう全身スーツで本当にその動きをしないと再現できないっていう設定ではあったじゃないですか、
うんうんうん、
でもリモコンとかないのかなっていうようなこと例えばスーファミみたいなリモコンの方が実際にこの同じ動きをしなきゃ同じ動きが再現できない、
うん、
じゃあこう身体能力じゃないですか結局、
うん、だってアバターが忍者タートルやったやつらバリバリカンフーみたいな動きしてましたよね実際 のゴーグルつけた形で街中で飛び回ってましたけど、
あ、はいはいはい、
うん、
ね、
あれだけ動くのは絶対大変ですもんね。
それかそれしかできないようになってるんですかね、縛りでなんかこう、
うん、
簡単なリモコンじゃ操作できないのか、
できない、
う
ん、うん、なんかね、昔でいうファミコンの16連射できるコントローラーみたいな形でこう
なんかい
ろズルするようなグッズが出ててもおかしくないですけどね。
そうなんですよね、
うん、
そういうのを IOI 社は作ればいいのに。
ああ、そうですね。
なんか主人公が最初にやってるグローブとゴーグルは IOI って書いてあるんですよね。
ああ、それ作ってるんですね、やつらが。
うん
うん、
だあくまで表向きはそういうパチモンは作らないのかもしれないですけど、でもなんかこう海賊ものが絶対出回るじゃないですか、
うんうんうん、
そういうのもね、ありそうな気はするけど、うん、もしくはこうコントロールでやるのはダサいって思ってるのか
そういう価値観なのかもしれないですね
実際、なんかポールダンスしてる太ったおばちゃんとかいたじゃないですか。
うんうんうん、
だから実際に動くことで没入感を得られるからって思ってるのかもしれないですけど。うん、
お
なるほど。で、あとはですね、おばさんあっけなく死んで特に振り返られることがないとかちょっと怖いっていう。
なるほど。即死にでしたしね、その後。うん、だから、主人公が、
ええ、
その反乱軍に加わって言ったらこうイースターエッグを取って世界を変えるんだっていう動機がね、いまいち薄いなと思っちゃったんですよね。
ああ、なるほど、
うん、なんかそのやっぱりおばさんとひものやつはあそこで死んでるわけですけどね、その後本当に振り返ることがないから、
うん、まあ、あの二人の死がモチベーションにはならないですよね。
なんかね、ソ連党でしたっけ、あいつに殺しやがってって詰め寄るシーンがあるけど、うん、お前ほんまにそういうふうに思ってんのっていうなんか
なんか見てるこっちとしてはなんかちょっと生成した感もなくはないんですけど
なくは、うん、
でもなんかあまりにも振り返らないんで、なんか
そうそうそう、
あ、死んでよかった的な流れになってるなと思ってちょっとそれが怖いと思ったんですよまあクソみたいな ねおばさんですけど、
うん、まあね、ひももいなくなったし あれね、ちょっとな、引っかかったな、うん、確かにおばさん振り返られなかったな、
うん、しかも
別に、ね、もうちょっとこうおばさんとのつながりみたいなのもきっちり描いた上で死んでくれたら、うん、ねえ、なんてひどいことって思えるんやけど、
うん、
おばさんとのつながりもさらっとでしたし、
そうそう、それか、うん、なんかこう大怪我して結局紐は紐だからこう出てきなさいみたいな感じで二人で病院に運ばれるぐらいでもよかったから、うんう
ん、よかったかもしれない、
殺すことはなかったからってちょっと思ったんですけどちょっと末恐ろしさを感じました、
感じる、うん、
あの隠しても隠しきれないスピルバーグの闇が
闇がねあそこで出してきましたね、
うん
今回、体引きちぎるとか、そんなのはなかったですけど
ね全部コインになっちゃってますよね。
なっちゃってましたね、
バインで、ね。でも、結構死に方はえぐいなと思ったんですけど。
ああ、確かに、
うん。
チャッキーに、無残に殺されてました。てか、チャッキー、無双すぎません、あれ。
チャッキー、強すぎ。
超強かったですね。
うん、あれって、なんですかね、あれはアバターじゃなくて、なんつうか、
なんかアイテムみたいな感じなんじゃないですか。
うん、
どんどん IOI の社員があのゲージが赤くなってます。
なんか、うん、あの世界の強さってメジャード合いですよね。なんていうかそのキャラクターのメジャード合いで決まりますよね。強いかどうかが。
うんうん、強いかどうか。うん、そうそう。
で、あとはあのアルテミス実物も可愛い問題。
そう、それそれですよ。
うん、
やっぱりジュマンジが面白かったのってアバターと本人のギャップだと思うんですけどね、
うん
うん、
で主人
公そこそこね、うん、主人公もヒロインも実物もそんなにねひどくないじゃんっていう、
なんかね申し訳程度にあざがありましたけど、
うん、
全然ね美女でしたもんね、
うん、それはねあの男の子もだいぶあの最初鼻息荒かったじゃないですか、
うん、
合わへん言うて、
うん、
で実際ね会ってみたら私あざあるのよって、
うん、
そらねあれぐらい可愛かったらあざあろうがこんなん関係ないって言いますよね、
そうですね、
うん、
だからあれ H がね言ったみたいに140キロの、うん、
デトロイトに住んでるデブの特殊おっさん
あれはおっさんって言ってましたけど、
うん、だから、うん、あれがねヒロインがね、
うん、
あのスターウォーズのローズちゃんの子やったら、
うん、
すいません帰りますってなってたと思うんですよ失礼しましたって、
誠実さがねちょっとね見れないっていう、
うん、
運が良かったなとしか言いようがないっていう
ねえ、うん、うん、あれはちょっと引っかかったな、
うん、そうですね、うん、なんかソードアートオンラインもねあのまああの最新の映画だけ見たんですけど、
はいはい、
の中に入っても外に入ってても美男美女だったんですよ、うん、
まあね中の人もきちっとね、
うん、
うん、
でなんかまあ多分これを逆手に取ったような作品もあるんでしょうけど今回はちょっとそこがねあの、
うん、
ちょっと納得いかなくはないんですけど、
そうこれ H は実際はねあのごっついアバターやけど、
うん
あの女の人やったっていう、
そう僕は女って分かんなくて、
うん、
まあ吹き替えだったしあの吹き替えだと別に男の声を女がやったりもするじゃないですか、
うんうん、
で帰って調べてあ女性だったんだと思って、
うんうん、
でこの役者の人ってあのレズの人 でしかも脚本家らしいんですよ、
あーそうなんですね、へえ。
賞も取ってる人で、
うん、
なんで結構中性的なこうなんていうかいでたちの人なんですよね、もともとが、
うん、
だからちょっと分からなかったんだなと思って、
ああ確かにパッと見た時にどっちとは思いましたね、でしばらく見てたら、うん、ああ女性の人なんかっていうふうに気がついたような感じがしますけど、うん、だから H に関してはアバターとその実物のギャップがで、
そう
です、で、あのショーですか、ショーは実際は子供だったっていう大人のアバターだけどっていうギャップがあったんですけど、
うん、
ね、主人公の2人に関してはうん、まんまって、まあ、まんまってことはないけど、うん、
で、まあ、三船のね 三船のキャラクターが出てきたとき、敏郎が、
うん、
こう逆光から出てきたとき、隣の女性が、はぁって言ったみたいな。
あ、そうなんですね。
あ、イケメン。
イケメンって。
感じでしたね。
ああ、確かにイケメンでしたね。
うん、で、あとは、権利関係。この世界における権利関係がどうなっているのかっていうとこなんですけど、
うん、はい、
こう多分なんかこう VR チャットだとみんな勝手にアバター作って、
うん、
遊んでるんですよ、
うん、
著作権も何もない感じで、
ほうほうほう、うん、
だから普通にこう孫悟空がいたりポケモンがいたり、
うん、
アニメのキャラクターがもう山のようにいるんですよ。でみんなくしゃべってるだけなんですけど、
うん、
で誰も著作権料なんか払ってないと思うんですけど、
うんうん、
まあそんな感じなのかなっていう気はするんですよね。こう、
うん、
みんな勝手にアバターをプログラミングして作ってるのかなと。で、
うんうん、
公式イベント Doom みたいな、うん、なんか戦って巨大メカをゲットできるイベントみたいなのがあったじゃないですか、
うんうんうん、はいはい。
だからガンダムは公式のアバターなのか、アバターではないか、アイテムか、あれどっち
か。アイテムですかね。でもあれ、自分の好きなメカに、こう、うん、選べるみたいな感じだったんですかね。主人公は、なんか、あれな、
うん
うん、僕、はっきりこう、ちょっと世代と違うんかもしれないですけど、
ええ、
あれ、なんだったっけ。レオパルドン。
レオパルドン？
レオパルドンで、
うん、
俺ならレオパルドンだなみたいなことを喋ってたんですけど。
ああ、セリフだけで。
セリフだけでね。
あ、スパイダーマンの、あれか、うん、なんでしたっけ。
そうそうそう、そう、
だからアニメ版のスパイダーマンに出てくるみたいなやつですか。
日本で東映が権利を、ね、スパイダーマンの権利を持ってたんですね。
うん。
で、その時に多分、スパイダーマンだけではおもちゃが弱いから言うんで、多分ロボット作ったんだと思うんですけど、それに出てきちゃったロボットかな。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
ああ、じゃあ選べるってことですね。
多分それを言ってたんで、
うん。
うん、まあ、ありものは多分、ね、ありもの、自分の想像上じゃやっぱダメで、なんか、こういうロボットでっていうふうに指定すればそれでいけるんですかね。
うん。
うん、
で、こうこの敏郎がやたらと、
うん、
みんなにせかされてんのに座禅組んでたじゃないですか、
うん、
あれは何だったのかっていうふうに言ってる人がいて、
ほうほう、うん、
で、まあ、もしかしたら、何かこう建設カンムスみたいな感じ、カンムス、艦隊コレクションみたいな感じで、こう、建設に時間がかかる。
ああ、でかいのだと、ちょっと、時間がかかるんですね。
うんうん。
うん、
のかな、みたいな。
うん、へえ、で、そういう解釈ね。
うん。で、俺はガンダムで行く。だから、もしかしたら、それまでガンダムで行こうかどうか迷ってたのか。ここでガンダム使っていいんだろうか、俺がやっと手に入れたガンダムを使っていいんだろうかみたいな、
うん、その前に僕は、うん、メカゴジラ問題がすごく引っかかってるんですけど、
うん、
メカゴジラ出てきたじゃないですか、
ソ連とか
ねえ、うん、あれメカゴジラに見えなかったんですけど
あ、なんかゾイドかなと思
ってな、そうそう、なんかどちらさんっていうような人が出てきてセリフでメカゴジラだみたいな、でデレレデレレって音楽流れて、あれもう鶴太郎が似てないモノマネで自らマッチでーすって言ってるのと一緒やなと思って名前言ったらみたいな、うん、
ちょっとね小さかったし、ガンダムとの大きさの比率だとだいぶ小さかったじゃないですか。こうもっと本当は多分でかいと思うんですけど、うん、
でかいでしょうし、
なんかこうゾイド感がちょっと僕の中ではあったんですけど
そうゾイドっぽかったですね、
うん、
なんかメカゴジラに全然見えなかったんですけど、ね、
メカゴジラっぽいなんていうか、このなんていうんですか、トタンというか、なんていうか、
こう、うん、
外装は張り合わせた感じがあったっていう 感じなんですかね。よくできすぎてたっていうか。
よくで、あ、そうそう、なんか着ぐるみ感がなかったっすね。そこはちょっとね、しっかりと着ぐるみ感を出してほしかったんですけどね。ちょっとメカゴジラに引っかかりましたね。
あとはですね、まあ、他のゲームはないのかっていう、まあ、これはさっき言ったか。まあ、こんなもんですね。問題、僕が考えた問題点としては。
あと、ね、あの、ぜひ、あの、主人公とヒロインのチューは、うん、あの、空振りベロチューをしてほしかったんですけどね。
それやってほしかったですね。
それやってほしかったですね。でも、あの、ドゥエイン・ジョンソンには多分かなわないと思います。
あれもね、あのバカさ加減ではね、ジュマンジュの方がね。
いや、もう圧倒的に、ね、バカさはあちらが、もう、優勝ですよ。
優勝。
優勝ですよ。今年度優勝ですよ。そうだな、あと引っかかったところ、
じゃあ何になりたいかですか。
ああ、そうですね、自分があの世界に入って、アバターとしてこうやるならば何のアバターになるかですか。
アバターでもいいし、何に乗りたいかとか。
ああ、乗りたいか、
金田のバイクは乗りたいですね。
ああ、乗りたいですね。で、僕あの劇中ではね、あの確認できなかったんですけど、カウボーイビバップのソードフィッシュが出てきてたらしいです。
あれはどうやら倉庫の中にあったとか
書いてたり
しますね。
ねえ、カウボーイビバップ好きなんでソードフィッシュには乗りたいですね。アバターとしては
スピルバーグのアバター乗りたいですね。
スピルバーグね、神とあがめられるかもしれない。なんかインタビューで、スピルバーグ自身は誰のアバターになりたいですかって聞かれたら、ジョージ・ルーカスになりたいって言ったらしいですね。
どこに憧れてるか。
ジョージ・ルーカスになって、スピルバーグの映画は最高だぜって言いたいって言
ったらしい。なんか家具になりたいとかも言ってましたね。
あ、家具に、
家具になって映画を違う視点から見てみたいとか言ってましたね。
変態ですね、だいぶ。
人間椅子みたいな。
人間椅子みたいな。だいぶ変態ですね。なんかキャラクターになりたいものあります？
そうですね。こん中で言うとですね、キングコングですか。
あ、キングコング大暴れしたいですか。
大暴れしたい。
ああ、それはもう普段のストレスから来る衝動ですか。
でもキングコング難点はね、レースがあると行かなきゃいけないっていう、
ちょ
っ
と
仕事っぽいところがある
ですね。そうですね、結構頻繁に行われてるみたいですからね。
スパスパさんは、
ああそうですね、スター・ウォーズ系になりたいですね。まあ、ダース・ベイダーになったりとか、ライトセーバー振り回したいですね。
まあ武器は欲しいですね。
あとね、劇中でも出てきたんですけど、ロボコップになって。
あ、ロボコップ気づかなかったんですよ。どこにいました
？あ、ですか。あ、どこって言われたら困るんですけど、本当に一瞬ね、こういろんなキャラクターが行き交って歩いてる中で、デューンデューンとは聞こえなかったんですけど、歩いてる音で。ロボコップいいですね。デューンデューンって歩きたいですね。
本当にデューンデューン言ってるって
。そう、劇中では言ってなかったですけどね。
You are fire って言ってくださいって。You are fire って言ってくれる。
そうだ。制限が解除されるんですね。いいですね、ロボコップ。
あれは結構気づきましたね。エドモンド・ホンダとチュン・リーは気づきましたね。
ああ、 ははあのスト2関係ですね。エドモンド・ホンダは僕気づかなかったですね。チュンリーと一緒に出てきてたんですか？
いや、なんかね、飛んでる、ぴょーんって飛んでるシーンがなんかチラッと映ったんですよ。
う
ん、
ほうほう。
なんかチュンリーと一緒にいたっていう感じではなかったですね。
へぇー。そのロボコップつながりで、うん、エド209も出てきてたんですね。
あ、そうなんですね。
あれは戦闘シーンかな、最後。
エドもやりたいっすね。
エド209でね。階段
で転げ落ちてワシャワシャやって。
あのバカなこけ方ね。うん、
で、あと、止まらないカウントダウン。
いいですね。
銃を捨て
ろ。わざとやりたい。いいっすね。エド209、ちょっといいっすね。
いいっすね。
はい。
すごい動きに制限がありますね。
不便ですよ、やったら。
うんうん、上に乗られるともう何もできない。
終了ですね。マウント取られると終了のお知らせですから。そう、いいですね。楽しいですね、ああいう世界に行けたらね。
まあ、VR チャットが今すでにそういう世界になってるんですけど。
まだ僕、その VR 自体を全く経験をしてないんですけど、風間さん経験とかあります？
ありますよ、あります。
あ、本当ですか？
なんか、こう、流行る前に、ゲームのイベントに行った時に、同人でバーチャルゲーム作ってる人がいたんですよ。
同人でですか？はい。
で、それをやらせてもらったんですけど、こう、携帯、韓国の、何でしたっけ？韓国の携帯。サムソンのやつをギャラクシーか。
ギャラクシー、はい。
あれが3、それの機能がついてて、それ専用のゴーグルがあるんですよ。
ああ、なんかいっぱい最近売ってるみたいですね。その携帯用の 3D、うん、VR ゴーグルですか。うん。
それでゲームやらせてもらいましたね。
はい。
まあ、あんまり出来が良く
なかったんです
けど、最近のガチのゲームっていうのはちょっとやったことないです。その VR チャットも、パソコンでやってるだけなんで、なんていうか、平たい画面で、疑似 VR みたいな感じで、やれるっていうので、ちょっとやっただけですね。
あれ、前、和田さんがおっしゃってた、変なキャラクターが出てくる。
そうそう、ウガンダウォーリー。
ウガンダウォーリーとか言って。クイーン、クイーンって。絶対、クイーンはあれ、中身がハゲたおっさんとかですよね。
クイーン見つけてはもう追いかけ回して、ファイオランニング、ファイオランニングって。
そう。
なんか日本人もちょっとやり始めてるらしいんですよ、
ね。ああ、そうなんですね。うん、ね、沢田さんとことかも、番組でもおっしゃってました。
ああ、やってましたね。
うん、
なんか安い機械が結構出て
まして、ね、あるっていう。
うん、
で、ね、エロコンテンツもすげえっていう話よね。うん、まだ未経験なんですけど。
で、一人称しか無理って言ってましたね。あ、一人称じゃ動けない。
動けない。VR 専用女優がいるっていうのは、びっくりしましたよ。VR に特化した女優がいるんやと思って、うん。
なんかあれみたいですね。フリー素材アイドルっていうのがいるんですけど。
ああ、いますね。うん。うん、すごい、すごいという話は聞いてみるんでね、一、うん、回はちょっと経験はしてみたいんですよね。うん、
あれ、花太郎とか行きます。あ、花太郎ってあります？そっちって。
いや、花太郎って何ですか？それ
は。ビデオルーム。
あ、なんかそんなのあるみたいですね。うん。ねえ、帰ってこれなくなったらどうしようかと思うんですけど。うん。
でも、
今回の映画見て、なんかほら、景品でスーツもらうじゃないですか。でスーツもらってあれ着たらこう人に触れられた感覚とかも感じられるみたいな。
うん、あれちょっとエッチですね。
あれもね、あれってほら、ターちゃんの徳弘先生でしたっけ、
うん、
が、そういう漫画書いてましたよね。バーチャルセックスマシーンみたいな。
あ、それ昔の話ですか？
あれいつだろう、多分2000年代入ってからの漫画だと思うんですけど。
なんか シュワちゃん、シックスデーかなんかで、シュワちゃんの。
うん。
シックスデーかなんかでそういうこと体験できるような映像が
あ, りました、ね、
あったような気がするんですよ、ね。
あれもありましたね。あれ、デモリーションマンだったかな、
うん。
スタローンが、
ええ、
あれは誰だった、ヒロイン誰だったか忘れたんですけど、
うん、
そういうエッチするような感じになって、それも、うん、あのバーチャルマシーンみたいなんで付けさされて、
うんうん、
で、いや、こんなよりも、あの、普通にやりたいんやけどって、ね、そんな気持ちは。
あれ友人の家に行ったらバーチャルアイドルがいたとか、ああいうやつ、映画もありましたね。シュワちゃんかスタローンか忘れたな。
あったかな、うん、う
ん、あ、これあれですね、京志郎2030ってやつですか。
あ、そうそれそれ、
うん、
それがね、もう相手とそのセックスするのに、そのマシーンを使って貼られたところです、
うん、ああそういうことか、
うん、
あ
れを思い出したんですけどね。そうなると本当にもう、ね、リアルな恋愛はいらなくなりますね。
そういう目的でやってるでしょうね、あのダンスホールにいる。
絶対あると思いますよ。そうですも、絶対使ってますよ。
でも相手はあのポールダンスしてるようなおばちゃんだったり
する。おばちゃんだったりすると。うん、
まあね、であとはまあね、こういうネットの友達みたいな。
うん、
のなんかこの要はね、スパスパさんもそうですけど、
はい、
こうポッドキャストのねつながりもこんな感じだなと思って。
確かにね、リアル、うん、まあまあこういうスカイプで話してるとね、うん、相手の顔は見えないわけですからね、
うん
うんうんうん、まあ僕と風さんは何回かお会いしてますけど、全くお会いしたことなくて、
うんうん、
番組されてる方とかもいらっしゃったりするんですかね。
うん、いるみたいですよ、うん、こうやってるけど会ったことはないっていう。
ああ、なるほど。
うん。で、結構ね、こうネットゲームでこう付き合い始めるカップルとかもいますしね。
うん。それこそ僕もうん、ちょうどドリームキャスト全盛だった、うん、その2000年前ぐらいだったかな。
うん、
それね、先ほど言ってたファンタシースターオンラインとかやってたんですけど、
うん、
でそれでこう全く会ったこともない人と一緒につるんでたんですけど、じゃあ、
うん、
あのだいぶ仲良くなったんで会おうかっていうので、すごく変な感じでしたね、うん、会った時には。
それはあの声は聞いてる感じですか。
いや、声も全く聞いたことがなくて。
ああ、じゃあ文字情報のチャット、
文字情報の完全にチャットでやってて、うんうん、お会いしたんだけど、やっぱり自分の中でこんな感じかなっていうので、
うんうん、
ね、キャラクターをこう妄想を膨らませてるのと、やっぱギャップがね、
うん
うん、
あったりするので。男か女かは分かって
ます
か。
あ、それは分かってました、男か女かは。その男の人と女の人とだったんですけど、
うんうん、
でその男の人と女の人は付き合うことになって、
お
うん、で僕はそれにおめでとうって言いに行くっていう感じだったんですけど。
え、それ会ってから付き合うことになったんですか。
なんか僕の知らんとこで会い始めたっていう、うん、
ああなるほどね。
僕一人カヤロストやったっていう。
あ、最近なんかそういうのがツイッターで流行ってた、あの、
うん、
3人で歩いてると、うん、自分が真ん中にいると両サイドで盛り上がり始めて、自分がずるずる後ろに引き下がってってっていうのと、あと3匹のなんか鳥が、うん、2匹がピーチクパーチク言ってんだけど、1人だけじーっと黙っちゃってるみたいなやつとか、
うんうん、
なんかそういうシチュエーションが結構ツイッターでなんか上がってて、すげえわかると思って。
うん、悲しいですね。うん、そんなこんなで。
うん、まあ、ということで、
はい、
ね、まあ、何度も見れる感じの映画かなと。
うん、細かく見てみたいですね、もう一回行って。
うん。
うん。見落として
る。あとは、映画の中に入れるの作ってほしいなと、本当に。
ああ、そうですね。
で、なんかこう、すでにそういう映像作品あるらしいんですけど、こう自分が見る角度を選べるじゃないですか。
うん。
移動はできないでしょうけど、
うん、
今の VR の技術だと、
うん、
ただ向いてる方向で 未来的にそのセットの中を無限にはいけないかもしれないけど、今まで見てきた映画、まあでも、シャイニングってそういう意味ではうまいですよね。あの箱の中から出ないから。
そうですね。あの空間の中での、話ですから、まあゲームにしたところでも、ああいう空間の中で行き来するっていうゲームになるでしょうからね。制限がありますよね。
そうですね。だから、悪魔の腹跡でしたっけ、あの、サムライミの。
資料の腹跡
とかできそうじゃないですか。
確かに。あの、ね、あの、小屋を再現すればいい話ですからね。
あとは、ゾンビですか。
ああ、ゾンビな。
ショッピングモール。
ああ、おしっこちびるかも。慣れればね、多分もう、あの、バイオハザードみたいに、もうサクサク殺していくんでしょうね。あのバイオハザードも一番最初に1をやった時が超怖かったですけどね。
超怖かったっすね、あれ。友達ん家で、うちゲームないんで、もうとにかく友達ん家に通ってやりまくってたんですけど。
そうそう。そう、友達んところ行って、ええのあるねって出してきてた時にね、いきなり最初のゾンビが出てくると、ムービーでこう、こっちを向くじゃないですか。なんちゅうもの見せてくれねえな、これ。その後ダダハマりしましたけどね。
あれはなんか革命が起きたと思いましたね。
ああ、そうですね。ゲームの革命でしたね。
なんか好きなとこ行けるってすげえと思って。
あのね、バイオハザードの歩き方がね、違和感ありますけどね。
そう
なかなかあれ慣れるまで大変でした、
ね。ああ、そうですね。確かに。
まあ、いろんなゲーム出てくるでしょうね、こんだけ VR が、発達すれば、
まあね、VR に近い形で。パリデーが出てくるかもしれないですね。
そういう体感型の映画っていうのは、ね、今は 4DX とかありますけど、その一歩先にまたいろんなものが出てくるかもわからないですね。
だから、話の筋はあるけど、自分がどの部屋に行くかによって、こう。
ああ、分岐するっていう。
分岐しても面白いし、こうストーリーは決まってて、いろんな部屋で何かが起こってんだけど、こう自分が見る場所で得られる情報は限られるから、こう見るたんびにだんだん分かっていくみたいな。
ああ、なるほど、ね。
これ超あれじゃないですか。あの、何度も来させられるから商売的にもね。
そうですよね。一人が何回もやっぱ通うとね。やっぱ単価がね、どんどん上がっていきますからね。
で、こうオプションで、あの、触感スーツ、触感が感じられるスーツを使えたり、
そう、もう石原さとみに触られたら帰ってこれなくなりますよ。劇中で
石原さとみの、ね、あの、匂いがするって言ってましたね。
匂いがね、するっておっしゃってましたよね。あれもう戻ってこれないですよ。もう閉じ込められますよ、映画の中に。
あ、ね、ハリデーはね、あ、そうなんですね、そこですよ。ハリデーはなんか中に入っちゃったのかなみたいな、匂わせて終わるじゃないですか。あれ、これ、押井守が撮ってたら、完全に帰ってこないエンディングになるなと思って。
そうですよね。
最後がちょっと積極臭いじゃないですか、なんか、あの、現実の方が大事だよ。いきなりこれまで、なんかこう、バーチャルの素晴らしさを永遠やってたのに、前が言うたみたいな。
そうですね、週に2回は休みにしましたみたいな。
あれもシーンを守るだったら、こうね、最後、世界を救うために主人公は、あの、ヒロインを残して、あの、それかヒロインの方があっちの世界に消えちゃって、孤独なんだけど主人公は、でもかすかに向こう側にいる彼女の、なんていうかこう気配を感じるみたいな、で2になるともうずっとそのこと引きずってる主人公が廃人みたいになってて、で、あの、最後の最後に実は彼女がダウンロードされてくるんですよ。
かざしさ、それですよ。まさにそれ、多分作ると思いますね、それ。
ありますね。押し守るだったら絶対そうします。
そうしますよね。うん。
セリフが長いんですよ。
説明。
長いのに意味が分かんない。
分かんないっていうね。うん、そう。まさにそんな感じの映画作るでしょうね。まあ、最後やっぱちょっとね。おかしかったですね、あそこはね。説教じみてた。
そうですね。
うん、
でもスピルバーグってずるいですよね。そう、まあ、原作がそうらしいからしょうがないですけど、
うん、
プライベート・ライアンだって、うん、あんな虐殺シーンを、うん、撮って最後の戦闘は あそこでの犠牲があったから、トム・ハンクスの犠牲があったから、うん、今の自分が あるんだけど、自分は真っ当な人生を送れたからみたいな、綺麗にまとめてるじゃないですか。いやいやいやいや、
素直じゃないっすよね。絶対撮ってる時ヒャッハーってなってたと思う。
超楽しい
楽しいってなってたはずなんですよ、彼ね。
すげえ、怖い、すげえ。
いかんですな、それはね。うん、
そこら辺の葛藤はない人なんだなっていう。矢崎駿あんなに悩んでるのに。
うん、うん、まあまあね、気違いですから二人もどう動くか我々なんかには理解ができないのかもしれない、ね、
できない範疇の、はい、
そう
方々
かもしれない、方々、うん、
はい、まあじゃあということで、
はい、
レディプレイヤー1、
はい、
どうですか、バーフバリー声はしましたか。
バーフバリーまだチャンピオンですね。
まだチャンピオン。
まだバーフバリーチャンピオンです、
ね、あ、バーフバリーね、いてもおかしくないですよね、中に。
中にいてもおかしくないですね。僕も、あ、そうや、アバターバーフバリーがいいですね。
あの レースも、ね、ビッチャラ、うん、ビッチャラデーバーでしたっけ、あっちのね。
首かれマシーンですよね。
4枚版。
あれいいですね、あれドゥームの惑星でも多分勝てると思いますよ。あの伸びるハンマーね、無双ができますよ、
ね、できますね、
うん、
まあじゃあということで、
はい、
1時間 40分ぐらい
かか、お長編になりますね、まあまあ多分ここまで聞いた人は、はい、見てない人はいないと思いますけど、ね、うん、ぜひ今年の話題作は間違いないので、はい、ぜひご覧になってくださいと、
はい
はいはい、
じゃあこんな感じでスパスパさん、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。